1962年度のノーベル文学賞がアメリカの作家スタインベックに決定しました。これでアメリカ文学はシンクレア・ルイス、パールバック、ヘミングウェイ、フォークナーと5人のノーベル賞作家を出したことになります。20世紀に入ってからやっと世界文学の仲間入りした歴史の浅いアメリカ文学が次々とノーベル賞作家を送り出したことは非常に注目されます。文学鑑賞、スタインベックの生涯とその作品。ジョン・スタインベックは1902年2月27日、アメリカ・カリフォルニア州モンテレー・サリーナスの農場に生まれた。今年60歳である。父は17世紀マサチューセッツに移民として流れ着いたドイツの流浪の民の血が流れていた。役所の水道係を務めていて、その生活は決して豊かではなかった。母は北アイルランド系のアメリカ人で、小学校の教師としてその一生を送り、長男のスタインベックに少なくない影響を及ぼしていた。その現れか、彼は幼い頃から本の虫とも言われるほど読書の好きな少年に仕立て上げられていたのである。彼は高等学校時代から農仕事を手伝い、農業試験場に雇われ、牧場の監視などしながら労働者農民と親しく交わり、彼らの生活に非常な興味を覚えたものである。1920年、彼はスタンフォード大学に進んだが、作家になりたいという希望は捨てきれず、1925年学位も取らずに退学した。新聞記者、建築場のレンガ運び、ペンキ屋、日雇い労働者、別荘の番人、果樹園労働者など、いろいろな種類の職業を次々と変えていった。この放浪生活はスタインベックにとって決して無駄ではなかった。その間に書くことを覚えたばかりでなく、その時のさまざまな変わった体験が彼の後の作品に見事に実を結んでいるのである。彼は再びカリフォルニアに舞い戻り、ネバダの山小屋の番人になったり、アユの養殖場で働いたりした。そしてそこで処女作、金の杯を書き上げたのである。これは17、8世紀の頃の海賊ヘンリー・モーガンを主人公としたロマンティックな美しい伝記小説である。しかし1929年アメリカ金融界の大恐慌の年として知られている。虚無、絶望をくぐってでも自我を求めようとするその時代の激しい渦巻きの中で、彼のロマンティックな作品が受け入れられるはずもなく、何の反響もなく、利益もなく、すっかり葬り去られてしまったのである。その翌年1930年、結婚してパシフィックグローブの森林地帯に住み、月々の生活費を父親からもらう始末であったが、彼の文学の特徴がふるさとの山と谷と森と林を背景にして育まれていったのである。1935年に発表したドーティア・フラットに至ってスタインベックの運命は急に開けてきた。ドーティア・フラットの舞台は彼のふるさとカリフォルニアのモンテレーの町である。主人公はダニーというヤクザ。多くの子分を従えて、お前たち 俺のベッドにだけは入るなよという条件で一つの小屋に雑居生活を始める。それは秩序と常識を全く超えた腹立たしいくらいに滑稽なぐうたらな生活である。彼らの最上の幸福は酒であり女であった。盗むこと、奪うこと、争うこと、時折それを後悔することもあった。意外に真面目な弁解の理由も持っているのである。そして彼らの一人が宗教的で神の教えを感ずるとき、それを聞く彼らの仲間もそれに感動するだけの下地は持っている。彼らは8人の子供たちの食事に行き詰まった婦人のために、夜のうちに通り魔のごとく倉庫を襲い、婦人の台所にそっと食べ物を置くのである。このようにトーティアフラットはヤクザたちの浮き草のような不死だらな生活の中に、そういう人間の団結から喜びと博愛と最後に神秘的な悲しみが生まれると作者は言っている。それは結局愚かでも素朴で誠実な人間の良さから生まれるものであり、その知性を超えたものはアメリカンユーモアの一つの優れた例えとして提供するものといえよう。続いて発表した20日ネズミと男たちでは、夢と現実の入り混じる詩的な世界を我々に導く。二人の労働者の友情、すなわち男の友情の美しさを展開している。1937年に出版されるとたちまちベストセラーになって驚くべき売れ行きを示した。そしてこの頃すでに彼は一つのテーマを探り当てた。すなわち彼の代表作怒りのブドウの構想が練られつつあったらしく、オクラホマからカリフォルニアまで移住労働者と共に生活していた。彼の代表作品は何といっても1930年代の不景気な時に圧迫された人間の苦しみを描いた怒りのブドウである。それ以前の作品は全てこの怒りのブドウを描くためのウォーミングアップであったとも考えられるし、それ以後の作品は怒りのブドウの延長ではあるが発展ではないように思われる。おそらく今度のノーベル文学賞の対象となったのも彼のすべての作品というよりは、この一つの作品ではなかったかとも思われる。そして、スタインベックの経験と才能のすべてが、ここに書き寄せられたように感じるのである。この作品のテーマは、30年代のカリフォルニアにおける移住労働者たちの虐げられた生活に対するヒューマニスティックな正義感ということである。怒りのブドウはカリフォルニアの天候から始まる。オクラホマの赤い国、または灰色の国の一部に最後の雨が静かに降ってきた。雨は緑の草を、穀物を伸ばし、やがて雨も雲も消え、5月の日光の照り渡る青ざめた空の連続となり、大地の表面は薄く硬い殻となり、空は青ざめ、地も色移れて、赤い国はピンクに、灰色の国は白くなる。オクラホマの農民、ジョード一家が砂嵐と農業機械化に伴う社会的な変化のために、自分たちの土地を奪われ、 カリフォルニアのブドウの摘み手800人募集の宣伝ビラを頼りにカリフォルニアへ移住していく。ボロトラック1台に家財道具一切と家族全員を積み、山を越え砂漠を横切ってカリフォルニアへたどり着く。そこに見出したものは何であったのか。不老者同然の姿になった貧しい農民の群れ、暴力団を雇い警察を使って低い賃金を強いる資本家、公然と行われる殺人など。一家はさらにオンボロトラックの旅を続けるが、一体どこに彼らは安住の地を見つけるのだろうか。次にこの作品の技巧形式の面について考えてみよう。全体が30章に分かれている。旧約聖書出エジプト記を元にしており、干ばつを主題にしている最初の10章は旧約のエジプトにおけるイスラエル人の迫害、旅を主題にする11章から18章はエジプトからの脱出、カリフォルニアに入ってからの20章から最後までは約束の地カナンへの到達にあたるわけである。それでは怒りのブドウの一部を読んでみよう。
スタインベック作怒りのブドウより第14章。これから始まろうとする変化の下で怯え立っているこの西部の土地、雷と嵐の前の馬のように怯え立っている西部のこの土地、ある変化を感じながら、その変化の性質については何も分からず、怯え立っている大地主たち、目の前のものを拡大されていく管理行政を、そして成長する労働団体を叩きつける大地主たち、またまた新しい税を叩きつけるのだ。こうした事態は原因ではなく結果なのだ。原因は実に単純に横たわっている。その原因とは腹が減っていることだ。それが100万倍になっていることだ。一人の人間の内部の上、喜びとある安定の上、それが100万倍になっていることだ。伸び育ち働き、新しく作り出そうとしてうずく筋肉と精神、それが100万倍になって増えていることだ。人間の最後の明らかな働き、すなわち働くためにうずく筋肉、一つの要求に甘んじることなく、さらに何か新しいことを作り出すためにうずく精神、これこそ人間なのである。壁を作り、家やダムを作り、そしてその壁や家やダムの中に人間自身の何かを置く。また壁や家やダムの持つ何かを人間自身に取り戻そうとうずく精神、物を持ち上げるために激しい筋肉を動かし、想像とは全く別のものを引き出そうとうずく精神だ。なぜなら人間は宇宙のいずれにも異なって自分の仕事を乗り越えて伸び育ち考えるという階段を踏み上がり、自分が成し遂げたもののさらに前へ前へと姿を現すものだからだ。次のことも人間について言われていいことだろう。理論が変わって崩れ去るとき、人間はさらに目的に達しようと努め、時にはよろよろとよろめきながらも進むのだ。踏み出してから後ずさりするかもしれないが、それはほんの少しである。 まるまる一歩とは戻らない。そう言っていいのだ。そしてそのことを我々は知るのだ。確かに知るのだ。爆弾が黒い飛行機から平和でにぎやかな広場に落とされたとき、囚人が豚のように刺し殺されるとき、潰れた人の体が埃の中で汚くドロドロに溶け出すとき、我々は知るだろう。こんなふうに知ることができるだろう。もしかしてその一歩が踏み出されていないのなら、そのよろめき進む月が生き生きと生きていないのなら、爆弾が落ちなかったろうということだ。爆弾を落とそうと企んでいるものが生きているのに、それがもはや投げ落とされない。そういう時を恐れるがいい。なぜならあらゆる爆弾とは精神が死んではいないということの証拠だからだ。大地主たちが生きているのにストライキが起ころうとする気配もない。そういう時をまた恐れるがいいのだ。なぜならどんなに打ちのめされている小さなストライキでも、それは一歩が踏み出されていることの証拠だからだ。そして我々は知ることができるのだ。人間自身が一つの観念のために苦しみもせず死なないでいる、そういう時を恐れよ。なぜならこの一つのものこそ人間自体の基礎であり、この一つのものこそ宇宙においてはっきりと他のものと区別される人間なのだからだ。今始まっている変化の下で怯え立つ西部の土地、テキサスとオクラホマ、キャンサスとアーカンソー、さらにニューメキシコ、アリゾナ、カリフォルニアだ。ある一つの家族が自分の土地から立ち退いた。父親は銀行から金を借りている。そして銀行が今土地を欲しがっているのだ。土地会社、すなわち銀行の欲しがっているのはトラクターで畑の上にいる家族たちではない。トラクターって悪いものかい。長い畝をすき返す機械の力って道理に合わないものかい。このトラクターが我々のものだったら、そいつは決して悪くはないだろうさ。自分一人のものじゃなくて我々のものだったらのことだ。我々のトラクターが我々の畑の長い畝をすき返すなら、それはいいことだろう。自分一人の土地じゃない、我々の土地だ。この畑が我々のものになった時、我々がそれを愛したように、そのトラクターをその時には愛することができるだろう。がこのトラクターは二つのことをやるのだ。その一つは畑をすき耕す。そしてもう一つ、我々をこの畑から追い出すのだ。このトラクターとタンクとの違いなんてほとんど何もありやしない。トラクターとタンクとの両方に人々は追い立てられ、脅かされ、傷つけられるのだ。このことは考えなくちゃならない。畑から追い立てられた一人の男、一つの家族、キーキーキシって西へと国道を進むこの錆だらけの車だ。俺は土地をなくしたんだ。たった一台のトラクターのために土地を取られたのだ。俺は一人ぼっちだ。俺は戸惑っているのだ。 そして夜になると一つの家族が窪地にキャンプする。もう一つの家族が車を止めてテントを取り出す。二人の男がしゃがみ込む。女たちと子供たちが聞き耳を立てる。さあ、ここに全ての中心点があるんだよ。変化を嫌い、革命を恐れる諸君、この二人の男を離しておけ。二人の男はお互いに憎み、恐れ、疑いを抱かせるようにせよ。さあ、ここに諸君の恐れる者の目があるのだ。この土地は、このトラクターは俺たちのものだ。窪地にしゃがんでいる二人の男、小さな焚き火、たった一つの鍋の中でぐつぐつ煮えている野菜、黙った石のような目をした女たち、その後ろでは自分の考えでは理解されない言葉に魂で耳を傾けている子供たち。夜が近づいてくる。赤ん坊が風邪をひく。さあ、この毛布を持っていきな。純毛だよ。おふくろの使っていた毛布だ。さあ、それを赤ん坊にかけてやりな。ここ西部の土地は今始まっている変化の下で怯え立っている。地方を移り渡っている50万の人々、移動の支度をしているさらに始末の悪い100万の人々、最初の怯えを一層痛感している1000万の人々、そして今人気のない畑の中でトラクターがうなりを立ててすき耕しているのである。
確かに救いのないあまりにも惨めな失業者の姿である。しかし30年代の歴史的事実をしっかり見取ったスタインベックは、この痛ましい描写の裏に生きる意志の強さと戦っているのである。人間は何としてでも生きるのだ。いくら踏まれても踏まれても死なない草のような働く者の力を、その力は彼らを押しつぶしてしまう社会や文明に優に対抗するだけの力を持っている。それは我々に今日の人間がほとんど忘れ去ってしまっている人間の原始的な素朴な力を生々しく思い起こさせるがゆえに、非常に尊く現代的な意味を持っているのである。彼にこれだけの作品を生み出させたものは彼の生まれ故郷でもあり、また彼の大部分の作品の舞台にもなっているカリフォルニアの雄大な自然に育て上げられた汚れのない精神であったろう。スタインベックは複雑な人間よりも単純な人間を、まともな市民より浮浪者を、彼がしばしば一層深く愛しているように見えるのも同じ原因からである。言うならばスタインベックはその作品の中で現代文明に失われつつある野生的な愛情や本能的な情熱を、そして生命力を絶えず訴え続けてきた作家である。 怒りのぶどうを発表してから以後、これに匹敵する作品はない。怒りのぶどう以来の大作と言われたエデンの東もベストセラーにはなったが、かつての迫力を持たず、その上彼の唯一の創作の場カリフォルニアを捨ててニューヨークに去っている。一番最近の作品である我らが不満の冬に見られる現代への批判は、かつての強いものは伺うことはできない。彼の現代批判がさらに力強く息づく日が待たれるものである。
これで今日の放送を終わります。明日11月15日木曜日の放送は、報道部の新人による録音構成おしゃれをお送りする予定です。